いや、この収録に挑むにあたりましてですね、はいはい、まあ、第一スタジオに足を運ばせていただくじゃないですか、
うん、
で第一スタジオに足を運ばせていただいた時に、
はい、
まあ、PC ノート PC を持参して、
うん、
まあ、そのノート PC にデータを取り込んで収録をするという形を取ってたんですけれども、まあ、ちょっとねその前使ってたノート PC が、まあ、随分疲れてきたというのもありますし、
はい、
そのノート PC Windows 10にアップグレードした結果、
はい、
それまで使ってた、まあ、非破壊音響制作ソフト、
うん、
オーダーシティとかがですね、ちょっとあんまり動きよくなくなってしまったわけなんですよ、
うん、
で、まあ、ここは一念発起いたしまして、ノート PC を買い替えました。
お、さすが。
そうなんですよ、まあ、買い替えたって言ってももうすでに2ヶ月前のことなんですけどね、まあ、第一スタジオで収録をするのが久しぶりなので、まあ、その話をしようかなと思ったんですけれども、
うん、
まあ、某外資系メーカーの 13.3 型のノート PC を購入しまして、
はい、
まあ、ちょっとこの外資系の PC メーカーが、運動縁があって結構関わり合いがあるところなので、
はいはい、
また今回もそれを購入したというところではあったんですけれどもね、これがですね、まあ、喜びさんで購入したんですけれども、
はい、
まあ、ちょっとねトラブルが続いたんですよ。購入して1週間ぐらいで、
いや、
9月の1日に我が家に到着して、
うん、
ようこそいらっしゃいと思って喜んでちょっと作業してましたら、
はい、
ブルースクリーンがバーンと出ましてですね、
あらららら、
そうなんですよ、いきなりパーンって止まりまして、うわ、うん、初日で出てたと思いましてね、
初日来た、
はあ、これ来ましたかと思
って、初日来た、
初日来たっていう、白星ではないですけれども、
は
い、青い画面になりまして、止まりやがった、困ったなと思って、まあまあいいやと思って再起動して、で、また調子よく触ってたら、
うん、
またブルースクリーン出たんですよ。
あら、やらしい。
2回目。
う
わ、これはまずいなと思って、やっぱこれクリーンインストールしようと思いまして、一旦、まあ、その初期状態に戻すように F11 キーをバンバンバンバン押したわけなんですけれども、
はいはいはいはい、
で、まあ、初期化して、でそれでまあ1週間ぐらいは調子よく動いてたんですけど、
はい、
1週間後にまた、
うん、
ブルースクリーンが突然ポンって出やがって、
まあやらしい、
3回目やと思いまして、
うん、これは許さんと、
そう、
3度目の正直やと、
3度目の正直で、またそれでもう1回クリーンインストールしたんですよ、で、まあ、普通であればね、
うん、
そのメーカーに問い合わせをして、メーカーにコールしてどうですかねとか、初期不良じゃないですかというふうな問いかけをするところなんですけど、大橋はちょっと、あ、これは多分こういう理由だろうなと思ったんですよね。
どういう理由？
PC の、
うん、
まあ、ドライバーっていうね、PC の中でいろんな、
はい、
運転してる人たち、
はいはい、
機械と機械同士をその、まあ、つなぎ合わせる、
うん、
運転手さんたちのバージョンが古いんじゃないかと思いまして、
ほう、
でそのドライバーを一括で更新するソフトっていうのを知ってたので、
はい、
それを、まあ、フリーソフトであったのをベクターからダウンロードしたんですよ、うん、
いい、
ああさすがやっぱそういうことだったんだなと思って、
うん、
でそのドライバーの一括更新ソフトをダウンロードして、でそれをかけたんですよ、で全部一括で更新した後は調子よくなって、
あらら、
全然大丈夫になりました。
それは10なんですか？
これは Windows 7です。
7、
そうです、7 Pro ですね。
おお、
64ビット。
ほうほうほう。
で、まあ、もともと購入した時に、ためかなと思ったものの、ドライバーを更新して、ようやく、今は元気に動いてます。今日はこんなに元気です、みたいな感じになってますね。
あら。
はい。
それは良かったですね。
いや、そうそう。安易にね、だから、修理に出すとか、しなくても、
うん、
実はまあ、こんなことかなと思って、想像して、それを実行したら、まさにそれがビンゴだったと。
でもね、それなかなか想像できないことですよ。
そう、普通はね、はい、そう、たまたまこの購入した外資系メーカーとのやり取りというか、
うん、
それがまあ、よく日常で起こりうるので、あ、こんなことかなということが想像できたということは言えますね。
ゴツプリンターのインクの高いところですよね。
そうです、そうです、はい、あ、今いいことをおっしゃってくださいましたね。
お、
実はその外資系メーカーの安いプリンターも、まあ、今年の頭ぐらいに購入したんですけど、そのプリンター久しぶりに起動させたら、
うん、
この間黒のインクが印字されなくなってましたね。
あらららら。
ずっとほたらかしにしてたからが、
インクはあるってこと？
インクは見たらありました。
あらら。
そう、何ヶ月か印刷してなかったからか、
うんうん、
黒が印字されなくなりまして、
あれはこれ
スクリーニングしても 黒が印字されなくて、
あらら
あれこれ困ったなと思いましたが、
インク変えなあかんや、
インク変えるか、まあなんかうまい方法があるのか、そっちはまだ試してないので、うんうんうん、これからテストはしますけれどもね、まあいろいろありますけれどもね、まあまあでもやっぱりあの新しいものを購入するといいなっていうことは思いますね、
うん
うん、なんか気持ち新たになりますし、
そうですか、
やっぱりあのそれでその購入したノート PC が実はあの、SSD なので、
うん、
起動も早いし、
お
あさすがハードディスクドライブとはちょっと違うなと思いながら見とりますけれどもね。
なるほどね。
まあそんな感じですわ。
はいはいはい。
枕が長くなりましたけれども。
うん。
まあ今日も元気に行きましょうかと。
はい。
いうところですかね。
はい。行きましょういか。
行きましょうい。頑張っていきましょうい。
はい。
大橋と
画伯の
大魔王はお年頃。
2015年11月9日月曜日。はいどうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。好きな洗濯用洗剤はアリエール、スーパーロボット対戦シリーズで好きな登場キャラクターはアリエールオーグ、そんなのアリエールヌエのダジャレ王大橋です。
お好きな柔軟剤はレノアプラス、今浮気仕掛けました。好きなキャラクターはレノアっておるかな、予想で言ってみました、ラチガクです
というわけで始まりました、はい、2015年11月9日月曜日の大魔王お年頃なんですけれども、
はいはい、
今日は一体全体何のお話をするんでしょうか。第一が吐くこと青天照蔵さん、
そうですね、まあ青天照蔵を略してテンテルはですね、
テンテル
は大体もう前を向いて歩いていってるんで、まあね、振り返らないんですけども。
ははなるほど、はい、素晴らしいですね、ま
あ、直近の情報とかいろいろ工作するものもあるんで、
はい、
まあお聞きになってる方は、
はい、
そうという既得な方はですね、
ええ、
何があったのかなというのもただ知りたいと思いますんで、ちょっと振り返ろうかなと。
なるほど、
振り返ればやつがいる、
今から一緒に振り返りましょうか。じゃあ、
はい、お願いします。
いやいやいや、
どこからいきましょう。
まあではですね、
ね、
2015年10月25日日曜日の話からしましょうか。
東京にハセ参じた、
そうですね、
あの時でございますね。
そうですね、東京にハセ参じしました。ハセ参じさん懐かしいですね、
はいはいはい、
声優さんですね、うん、まあ、ポンキッキーのお兄さんでもありましたけれどね。
そうですね、息子が声優ですね。
そうですね、ハセ有弘さんですね、はい、あの超熟要塞マクロスの一条光役でおなじみだったんですけれども ね、はい、
ちょっとしゃかすれ声の、
そうですね、はい、懐かしい。何の話ですか。
25日でしょ。
あ、25日ですね、はいはい、2015年10月25日日曜日に東京にハセ参じしましたということで、ハセ参じしましたってハセ参じましたということで
うん、うん、
何があったかということですね、
うん、
そう、何があったんですか。第一画伯
100回記念でね、 10周年、なんで中間取ったんや俺
10周年で600回記念ですね、
はい、何で100になったんやろ、
うん、
割ったんかな
600を10で割ったとしても60ですよ
あ、ほんまや、計算ミスや
計算ミスですね、何があったか、
はい、
まあ、ちゃんとご案内すると、
はい、
オケラジトークライブですね、
うん、
オケラジの10周年合わせて600回の記念トークライブが10月の25日日曜日、東京の新宿のネイキッドロフトでありました、
はい、うん、
というところですね。
そうですね、
はい、
はい、
行きましたね、2人で
行きましたね。
もう我々は仲良しなんじゃないのかなと思いましたね、
はい、
朝早くから新大阪駅で待ち合わせまして、
うんうんうん、
新幹線で行きましたからね、今回は。
行きましたね。
そう、我々といえば登場、東京に行くときは2人で夜行バスでとかありましたけれども、
だいぶ昔ですね、
それ。大昔ですけどもね、まあまあまあまあ、そんなでも夜行バスで 向かったのもそのオケラジのトークライブだったっていうこともありますし、うんうん
はい、
そう、それを思うとやっぱりあの月日流れたんだなと。
流れましたね。
流れました、そうだってそのオケラジトークライブの第1回がですよ、
はい、
2007年の3月17日に、
うん、
そう東京の下高井戸の不思議地テイクス青の奇跡っていうところで会った時も、
はい、
我々行ったじゃないですか。
2007年
です。
はあ、何年前？9年前。
8年前。
8年前。
はい、
計算できないできたな。
もうおよそもう9年前ぐらいですけど、
はいはいはい、はいはい、
そう、初めて行った時もだから2人で深夜の、まあ、夜行バス乗って行った記憶がありますけれども、
うん、
まあ、それからもう8年、
うん、
およそ9年経った今回我々も参加したと、
ね、
改めてね、
改めて
行ってきたわけですけれども、
心を入れ替えるために、
はい、そうですね、
ええ、
リフレッシュするために行ってきましたけれども、
はいはいはいはい、
まあ新幹線やっぱり早いなと思いながら、
2時間23分、
はい、うん、早かったなと思いながらね、乗っ取りましたけれども、
うん、
まあまあまあ、あの東京について、東京久しぶりだったんじゃないですか。
東京はね、そうですね、久しぶりやったかなん
そうでもないですか。
ですね、
はい、
去年の末に、
はい、
チラッとあのファンフェスっていうのに行きましたね。
ああ、そうかそうか、はい、ファイナルファンタジー。
そうそうそうそうそう。
あ、そうですね、
うん、
なるほどなるほど。
多分それ以来行ってなかったかな。
なるほど。まあ、であれば、それでも10ヶ月以上ぶりぐらいな感じで、
うん、多分そうやと思う。
なるほど、
はい、
そう、私はそうですね、8月の末に、まあ、そのオケラジのまあ、主催者でもある、はい、あの桶谷教授の、
うん、
まあ、別ソロのイベントがありましたので、まあ、それで伺って、
うん、
また10月25日に伺いますっていう話をして、まあ、2ヶ月ぶりぐらいだったんですけども、まあ、東京に行くとなんかあの人の流れも違いますし、
はい、
いろいろ、ああ、ここが東京、日本の首都かと思うことがやっぱりありますね、行くたびにね。人の動線とか気になる時もありますしね、
まあ、東京もどんどん変わってきてますからね、目まぐるしく、
まあね、
うん、
目まぐるしく変わるのが都会ということありますけれどもね、まあね、そんなこんなで東京に着いて、
うん、
で、まあ、あの新宿まで行って、
はい、
で新宿に着いたのが、というかあのネイキッドロフトに着いたのがもう 会場直後ぐらいですよね、その開演が13時で、
うんうんうん、
会場が12時、
12時
で12時ちょっと過ぎたぐらいに
着きましたね。
着きましたね、はい、まあ、でパッと入ったら、まあね、見知った人というか、
うんうんうん、
大阪からお見えだった人もいらっしゃいましたし、
はい、
で、まあ、あ、大橋さんって声かけていただいて、
はい、
で、はたっと気づけばね、あれ、一緒にいてた人がすぐそばからいなくなったなとは思ったんですけれども、
何のことかな、
あれ、
うん、
と思ったんですよね。
私ですね、はい、
そう、第一画伯こと青天テルソーさんが、
テンテルが、
はい、テンテル筆ペンが、
はい、
いなくなったんで、あれと思ったんですけども、
うん、
何しにあったんですか。
まあ、筆ペンの割には毛が少ない、なんでね違うわあの、呼ばれて前説をですね、
はい、
しようかと、
はい、
お客さんに言われまして、
はい、
で、まあ、誰にもバレんようにっていうことやったんですけども、はい、まあ、まず新大阪に着いた時点で大橋さんに、あんた出るやろって言われてねいや、この間のオケラジ聞いてたら大体みたいな感じ、それやし、この荷物もうこれは決定的やみたいな感じのこと言われましてですね、もうバレてるやんと思ってい
や、まあ、なんかね、そういう予感があったっていうこともあったんですけれども、はい、まあ、あの荷物を見て、
ええ、
あ、これはと確信に変わりましたけれども、ね、
第一声、いや違うよって言ったんですけどねやっぱりバレましたね
しらじらしい演技もありましたが、
ええ、
はい、そうですよね、
はい、
まあまあまあまあ、いや、びっくりしましたよ。
びっくり
びっくりドンキーでした、
はい、やっぱり、
そうだから、あ、そうか、まあ挨拶か、
うん、
いや、さすがだなと思いましたけれども、
やっぱりね、そういう場を与えてもらってすごいなと思って、
はい、
やっぱ勉強せなあかんし、
はい、
ねえと思ってたんで、ほんまにあのリアルタイムで思ってて、
はい、
ちょっと今までずっと、まあ、単独というか、
はい、
人に手伝ってもらいながらやってきたけど、やっぱり足りへんものがいっぱいあるじゃないですか。だから、
まあまあね、
それのためにやっぱり芸人さんたち見てたら いろんなとこ出るけど、もう単独でないし、
はい、
それ考えた時にですね、やっぱりこういろいろなとこで経験しないと始まらないなと思ってたんで、
はい、
もうすごいありがたかったんで、
素晴らしいじゃないですか、はい、まあ、あのと言いますか、青天照蔵さんとしては、
うん、
初見山東京、
そう初東京
だったわけですよね、はずっとまあその、ね、関西大阪で、
はい、
されてきたことをついに東京でもお披露目ということで、
そうですね、
なったわけですけれども、
はい、
いやー、やっぱりね、ちょっと出てきた時に、ああ、東京のこの舞台で立ってる人とちょっと思ってしまいましたね。
ただちょっと狭かったんでね、
狭かった、はい、まあそのね、動き回るっていうことになっちゃうので、
そうですね、1平方メーターぐらいの中で
中で、
はい、やったんで、
そうなんですよ、あの、うん、まあ青天照蔵さんのそのまあ、なされたことっていうか、なされることを知ってる人は、まあ、よくご存知だと思うんですけど、
ええ、
まあ、動き回るのでね、やっぱりそう思うと、私あの今回は一番もう前の観客席にいてたので、
ええ、
パッと見た時に、あ、青天照蔵さんがやることに対してはちょっとやっぱりここ狭いかなとは思いながら見てたんですけど、
はい、
まあ、それはそれで、
ええ、
でもさすがの動きを見せてくれてましたよ。
ありがとうございます。
はい、なんかやっぱりあの元気に声が出るようになったなっていうのは本当に思うところがあります。まあ、
それはもう自分でも自覚してて、もうその声の出し方とか、
はい、
まあ桶谷さんって言ってしまいましたけど、桶、
はい、
さんが、
はい、
あの声の出し方とか、
はい、
ただでかい声出したらいいもんじゃないしって、はい、それも、あの伝う、あのなんていうの、声の出し方というか、 声が大きくなるようになるコツもあるしって言って、
はい、
それはやっぱ場数重ねるしかないしって言ってて、教えたからその一石二鳥で明日からできるもんじゃないしみたいな
一石二鳥で、
うん、
一鳥一石で
一鳥一石で、
はい、
で、 できるわけ、はい、できるもんでもないし、
はい、
って言うてはったんで、
はい、
でまあ僕の姉さん代わりの椎名木の原さんっていうね、
はい、
あの方にもそれ言うた時にはやっぱり伝える気持ちが大切やって言うてくれはって、
はい、
もう伝えようとしないとダメですよと。
あ、そうですね、うん、
もう音楽でもそうやからって、ただ大きい音出したって伝わらないんで、伝えようとしないって、
はい、
もうそれを聞いて踏まえた時にやっぱ結局一緒じゃないですか、言ってること
も。おっしゃる通りですね。
だからそれを踏まえてやり始めてからですかね、ちょっとなんか声が遅れて聞こえてくるよって言われるようになったね。
そうですか、
はい、
異国道さんもびっくりな感じになりましたか。
そうですよ、びっくりびっくりビッグバンですよ、
びっくりびっくりビッグバンで、
はい、
はい、まあ、びっくりドンキーな感じなんですけれども、そうか、そうで確かにその通りなんですよね。あの伝えるっていうことを、その気持ちがやっぱり声に乗るっていうところあると思いますし、
うん、そうですね、そう、
誰に対して伝えるかというところも大事だと思いますけれども、まあまあまあ本当にそのあたりは、ああ、さすがに成長されたんだなっていうふうに、なんか客観的に見たときにね、
うん、
思いますね。
まだまだもっともっとね、伸びていかないと。
すごい、
何をやっとるんだこのおっさんはってなってきますから。
まあまあまあまあまあ、
とも
あれです、やっぱりあの、はい、そういった場でなされたことがまず素晴らしいなと私は思いました。
よかったですね、
はい、
はい、まあトーク内容も本編の方もね、
トークライブの内容も
当然すごくもう爆笑爆笑で
素晴らしかったですね、やっぱりね、はい、まああの何度言いますか、そのオケラジの旧来のオケゲスであるとか、そういったところを知ってる身からするとですよ、
はいはい、
あの、ああすごいこのメンバー揃ったんだっていう感じになりましたので、はい、すごいなと思いました。やっぱり今回は
オケゲス懐かしいですね。でもね、
そう、あの本当にね、同窓会的な感じがしましたけれども、はい、私は本当にあの目の前で見てて、ああよかった今日はっていう気持ちになりました、
うん、
本当に。
僕ねオケゲツでね思い出すのはね、まあ、オケさんが水曜日聞いて水曜日聞いてって言ったんですけど、あの、
はい、
初めてお会いした時に、
はい、
オケゲツもやっぱり聞くじゃないですか、
はい、
ほんならね衝撃的なね、あの編集がされててね、
はい、
なんかフェードアウトしてフェードインするっていう回があったんですよ、
はい、
あれはもう衝撃的でしたね。あれだけでもすごい面白かったんですけど、
トークの内容がパッと消えてでもう一回入り直すっていう、
そうそうそう
そう、懐かしい懐かしい、いやもう本当にね、
ね
すごかったですね、確かに、ね、
すごかったですね、あの頃ね、 そう、
そうなんですよ。だからまあ私今回ね、そのあのリスナー側もその盛り上げていかないといけないなっていう気持ちがありまして、
うん、
まああのヘビーリスナーというわけでは最近なかったんですけれども、やっぱあの古株のリスナーとしてせめてまあオケラジの歩みをちょっとたどろうと思って、
はいはいはい、
ツイッターにあの過去のオケラジでこんな回がありましたっていうことをちょっと流してたんですよね、
はいはい、
ツイートしてたんですよ、
うん、
やっぱりそれちょっと喜んでくださいましたね。あのリツイートとかもしてくださいましたし、
うん、
ツイートに関してあのお気に入りに入れてくれる方もいらっしゃいましたし、
はい、
そうやっぱりあのもちろんトークライブっていうのはそのトークする側、演じ手側、演じ手というあの話し手側が、
はい、
まあ、主導になるところではありますけれども、一緒に楽しむという気持ちも大事なんだなっていうのが改めて思いましたね。
ですね。
本当に、なんかあの一体感のある素敵なイベントだったっていうのが本当にあの今回思うところではありました、
はい、
ほっこりするんですよね。あのそれは桶谷教授、桶谷育郎さんがなされるイベント全般に言えることなんですけど、
うん
うん、まああの彼自身が持ってる何かがそうさせてるのかなっていうふうには思いますけれども、あのいつもなんかあの温かい気持ちになるっていうのが私の、まあ、感想ですかね。
そうですね、
はい、
はい、
いや本当に良かったな。東京に行ってそういう楽しいことがあるとまたその東京に行って帰ってくるときにまた明日から大阪で頑張ろうと思います、
ね、そうですね、
はい、
うん、
そうそう、まあ、はい、あのそのトークライブ本編もそうでしたし、
ええ、
あその後に懇親会もありましたしね、
はいはいはい、
まあ、あの本当に楽しい一日でした。
そうですね、
10月25日日曜日は、
はい、
はい、私はそんな感じですけど、晴天照蔵さんは、
あもう全て言っていただいた感じですよ、はい、
はい、
はい、
いや本当に素敵でした、ありがとうございました、とあの日に出会った皆さんにお伝えしたいです。
そうですね、まあ、まあ一つやったら、まあ、やらせていただいて、
はい、
東京と大阪の比較ですね、みんな気になる、
はい、
とこですけども、
はい、
やっぱ東京の方が暖かいですね、
お客さんが
って言うたら大阪が冷たいんかいってなるけどじゃなくてなんかこう、はい、距離感が
近い
って、まあ、まあこれ、まあ、言ったんですけども、
はい、
やっぱりなんか楽しみに来ようとしてる姿勢がすごい強いですよね、東京の方は。
そう、まあそういう文化が醸成されてるっていうこともあるかもしれませんけどね、やっぱりあのトークライブっていう形っていうのはまだやっぱり大阪でそんなに浸透してるわけでもないと思う、そうです
ね、
思いますし、
何をすんねやろっていう構えてくるのが大阪、
はい、どうしてもやっぱりあの腕組みして見てしまうような体制性になってるのがまだ現状の大阪なのかなっていう感じはして、
そうですね、うん、
で、まあ、東京はそういったところに関しては私も来たしせっかくだから楽しもうっていう感じにはなってるのかなと思いますね。
そうですね、
うん、はい、なるほど、そうですね、まあそんなあの違いとかも発見しつつ、うん、
はい、
晴天さんにとってもいい機会であったと。
そうですね、はい、
よかったよかったという感じですね、
ありがとうございますと、
ありがとうございますと、はい、いうことをこの大魔王の配信に変えてもお伝えしたいですね、
はい、
はい、
後半に続くよ。